今日は民数記の23章と24章、モアブの王バラクがイスラエルを呪わせるためにバラーム、ちょうどメソポタミアの方に住んでいました。呪術師を呼んできて、イスラエルを呪わせて、イスラエルに勝利しようと試みたことを先週から見ています。今日は、バラムの背後で主が働かれて、呪おうとしたイスラエルを帰って祝福されたことを見てまいります。一節から、23章ですね。一節から12節を拝読してお読みいたします。失礼いたします。民数記23章、一節から12節。バラムはバラクに言った。私のために、ここに七つの祭壇を築き、七頭の牡牛と七匹の牡羊をここに用意してください。バラクはバラムの言った通りにした。そしてバラクとバラムは祭壇の上で牡牛一頭と牡羊一匹を捧げた。バラムはバラクに言った。あなたの全勝の捧げ物のそばに立っていてください。私は行ってきます。おそらく主は私に会ってくださるでしょう。主が私にお示しになることをあなたに知らせましょう。そして彼は裸の丘に行った。神がバラムに会われたので、バラムは神に言った。私は七つの祭壇を整え、それぞれの祭壇の上で、牡牛一頭と牡羊一匹を捧げました。主はバラムの口に言葉を置き、そして言われた。バラクのところに帰って、こう告げなければならない。彼がバラクのところに帰ると、見よ、バラクは、モアブのすべての長たちと一緒に、自分の全勝の捧げ物のそばに立っていた。バラムは、彼の歌の言葉を口にしていった。バラクはアラムから、モアブの王は東の山から私を連れてきた。来て、私のためにヤコブを呪え、来て、イスラエルを攻めよ、と。私はどうして呪いをかけられるだろうか。神が呪いをかけない者に私はどうして責めることができるだろうか。主が責めない者を岩山の頂から私はこれを見、丘の上から私はこれを見つめる。見よ、この民は一人離れて住み、自分の国々と同じとは、だとはみなさない。誰がヤコブの塵を数え、イスラエルの四分の一さえ数えられるだろうか。私は心のすぐな人たちの死を遂げますように、私の最後が彼らと同じになりますように。バラクはバラムに言った。あなたは私に何ということをしたのですか。私の敵に呪いをかけてもらうためにあなたを連れてきたのに、今あなたはただ祝福しただけです。バラムは答えた。主が私の口に置かれること、それを忠実に語ってはいけないのですか。天の父様、どうか、 私たちの祈りが今読みましたように、あなたのご支配のうちに導かれますように。主は何でも祈れとまた聞くと言われましたけども、主がその祈りを喜んで答える祈りとなることができるように私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。22章のところを、見ますと、バラムは繰り返しバラクに神が私の口に置かれる言葉を告げなければならないと、そうあらかじめ告げていて、どんなに、この依頼者の意図に反することであっても私は語らなくてはいけない。もちろん、バラムは依頼者の気に入るような、言葉を語って収入を得ていたものです。神様の名を用いはしますけども、神様の御心に従って語ってはきませんでした。こうしてイスラエルの神だけでなく、あらゆる神の名を用いて収入を得ていたものでした。しかし先週見ましたように、主の使いが現れて彼を剣で殺そうともしました。バラムが願い通りバラク王様モアブ王に従ってこの依頼を受けて働くのを主は許しましたけども、しかし主の言葉、主の指図の通りに語らなければならないと言明した上でした。そして、実際、モアブに行ってから、働きをなすときに、今までのようにはできないことをバラムは覚悟し、この、神が私の口に置かれた言葉を語らなくてはいけないっていうのは、以前は建前であって、自分の収入が得やすいような予言をしたかと思います。しかし、今回は、依頼者の意にその、背いて気に沿わないことを語らなくてはいけないという覚悟をしていたゆえに、いわば言い訳とも言えるでしょうか。これまではあうんの呼吸で神のお告げをそのまま語らなくてはいけないということを、建前上は言いつつも、依頼者に気に入るように語ってたのでしょうけども、しかし今回は本当に生きておられる主と会いましたので、そのようにはできない覚悟をし、そして意に沿わないことを語っても自分の責任ではないと、そういうことをあらかじめ告げていたのでしょう。ともかく、バラクは、バラムを迎えて、そしてバラムが告げる通り、お牛7頭、お羊7匹を用意させました。そして、バラムは、一つの祭壇の上で、お牛1頭、お羊1匹を捧げ、また残りの分は、 イスラエル、あ、すみません、モアブの王バラクと長老たちが捧げたのです。こうして神様に生贄を捧げたんですけども、まあ、そのこと自体主の喜ばれることではありませんよね。自分の、ご自身のお考えに逆らって予言しようとしてるんですから、直ちにもう火を下して彼らを、焼き尽くしても、問題ないようなことをしようとしてたわけです。しかし主は、忍耐と哀れみを持ってバラムを正しい預言者として彼を支配して用います。いつものスタイルでバラムは自身の歌というのがオリジナルであったんでしょうね。その言葉を口にして語り始めます。しかしそれはモアブ王の気に入るような言葉ではありませんでした。バラクはアラムから、何節ですね、モアブの王は東の山々から私を連れてきた、まあ、これは事実その通りです。来て私のためにヤコブを呪え、来てイスラエルを攻めようと、もうこれも事実ですので、こんな時に告げないで欲しい言葉ですけども、認めざるを得ない言葉です。しかし、8節以降、私はどうして呪いをかけられるだろうか。神が呪いをかけない者に、私はどうして責めることができるだろうか。主が責めない者をと。こう言って自分は呪いをかけることができないと宣言します。イスラエルは確かに主を信じない民とは道を共にしません。そしてその数は数えきれないほどおびただしい民だと彼らに勝つことはできない、そういうことを暗に告げた上で、最後には自分のバラム自身の生涯がイスラエルの人々と同じように心をすぐな人として幸いな生涯を終えることができるようにと、自分がイスラエルの道に従うんだと、そう宣言する言葉でこの呪いではなくて祝福が終わりました。バラクは当然怒って依頼したことをしなかった、呪いの言葉を吐かなかったと文句を言いますけども、バラムは先に告げた通り、12節、主が私の口に置かれること、それを忠実に語っただけ、それがいけないのかと、私は契約を破っていないと、依頼を破っていないと宣言します。それでもせっかく呼んできたのだから、もしかしてバラムはもったいつけて収入を引き上げようとしているのかもしれない、まあ、今度はイスラエルを呪ってくれるんではないかという異教の考え方を通してですね、もう一度と頼みます。バラク、王様バラクは、もうバラムに頼るしかないと、まあ、イスラエルの、 の前に、血の力の前にもう武力で対抗できないことを知っていましたので、わらをもすがる思いでバラクにもう一度語ってくれと頼み、そして再び今度は別の場所、ピスガの頂き、このピスガの頂きはイスラエルが登り、またモーセが約束の地を見る場所ですけども、そこで再び七つの祭壇、そして七頭のお牛と七匹の羊を捧げます。そしてこの二回目の呪いの試みは、同じく主の介入によってイスラエルへの祝福を語るしかなくなります。16節、主はバラムに会い、その口に言葉を置き、そして言われた。バラクのところに帰ってこう告げなければならない。17節では、長老たちと一緒にバラクを待って、そして主は何をお告げになりましたかと念押しします。そしてバラームは口を開きます。さらに厳しい言葉を持って神を称え、そしてイスラエルを祝福しました。そして、バラムが予言するにはちょっとふさわしくないと思うんですけども、自身こそがまじないや占い呪い呪術をやっているものなんですけども、イスラエルにはそういうものがいないと、そう語っているんです。そしてイスラエルの威力の前には敵は立ち得ないと。18節から読んでみましょう。バラムは彼の歌の言葉を口にしていった。立てバラクよ、そして聞け、私に耳を傾けよ、ツポルの子よ。神は人ではないから偽りを言うことがない、人の子ではないから悔いることがない。神が仰せられたら実行されないだろうか、語られたら成し遂げられないだろうか。見よ、私は祝福せよとの命を受けた。神が祝福されたのだ、私はそれを覆すことはできない。ヤコブの中に不法は見出されず、イスラエルの中に邪悪さは見られない。彼らの神、主は彼らと共におられ、王を称える声が彼らの中にある。彼らをエジプトから導き出された神は、彼らにとって野牛の角のようだ。まことにヤコブのうちにまじないはなく、イスラエルのうちに占いはない。神が何をなさるかは、時に応じてヤコブに、すなわちイスラエルに告げられる。身を一つの民を、それは目獅子のように起き上がり、お獅子のように身を持ち上げ、休むことはない。獲物を喰らい、殺された者の血を飲むまでは。こうして、さらに、峻厳な予言を持って、イスラエルを祝福しました。バラクはたまらず、もう、呪いをかけることも祝福することも決してしないでくださいと。もう 黙っていてくださいとバラクは告げたのです。それでもバラムは諦めきれません。もう一つの別の場所に連れて行ってください、そう、もしかしたらそうすれば神の御命にかなって、あなたは私のためにそこから彼らに呪いをかけることができるかもしれませんと言って、もうひとたび一度二度三度試みます。そこでペオルの山頂に行って再び七頭の牛、七匹のお羊を捧げました。すると24章に移りますけれども、まじないなどもおためごかしのジェスチャーは必要なくですね、イスラエルの顔を山の頂から見ます。イスラエルが整然として宿営を営んでいる姿が見えました。そしてバラムは神の霊に捕らえられて語ります。一度目二度目は神様が言葉を告げて、もう恐ろしくてそれしか語らざるを得なくて、いやいやながら語ったんですけど、今度は神の霊に支配されて、そのままを語ります。三節以降です。それはさらに力強くイスラエルを祝福する歌でした。3節から9節を読み出します。彼は彼の歌の言葉を口にしていった。ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開かれた者の告げた言葉、神の御告げを聞く者、全能者の幻を見る者、ひれ伏し目の開かれた者の告げた言葉、なんと素晴らしいことよ、ヤコブよ、あなたの天幕は、イスラエルよ、あなたの住まいは。それは広がる谷のよう、また川のほとりの園のようだ。主が植えたアロエのよう、また水辺の杉の木のようだ。その手桶からは水があふれ、種は豊かな水に潤う。王はアガグよりも高くなり、王国は高く上げられる。彼をエジプトから導き出された神は、彼にとって野牛の角のようだ。彼は自分の敵の国々を食い尽くし、彼らの骨を噛み砕き、矢を持って打ち砕く。おじしのように、また目じしのように、彼は身を伏せ横たわる。誰がこれを起こせるだろう。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。霊に捕らえられてるんですから、いやいやという、人間の思いは全て消え去り、もう主の霊が語らせる通りに力強くイスラエルを祝福し、主を褒めたたえました。もうバラク にとってはもう一部の期待も消え失せて、もうこれはダメだと。もう帰りなさいと。バラクの言葉ではちょっと11節で、主がもうそのおもてなしを拒まれたのだと。バラクが主の名を引き出すのも変なんですけども、神様が、イスラエルの神が、この百戦錬磨の呪術者を支配したんですから、もうこの評判の呪術者を用いることはできないと、そう観念して、もう報酬一切あげないから、もうとっとと帰りなさいと、そう言ってバラムは、バラクから追い出されて帰ることになりました。しかしバラムは悔しいので、あらかじめ警告した通り神様の言葉に反することはできないと言ったではないでしょうかと。そしてさらに輪をかけてイスラエルを祝福するのでした。それは モアブ、またエドム、そしてアマレク、バラムはアマレクの民でしたし、イスラエルを拒んだ親戚部族モアブ、そしてヤコブの兄弟でありますエドム、すぐには神様忍耐を持って滅ばされることはされませんけども、17節の途中から読みします。ヤコブから一つの星が進み出る、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブの米神とすべての節の子らの脳天を打ち砕く、その敵エドムは所有地となり、セールも所有地となる、イスラエルは力ある働きをする。ヤコブから出る者が治め、残った者たちを町から絶やす。そして、アマレクの民を、つまり、モアブから方角をですね、アマレクの民がいる東側に向けて、アマレクは国々の中で最高のもの、しかしその終わりは、滅びに至ると、自らもそこにいました。アマレクさえも呪うことになりました。このことは成就します。さらに、ケニ人。通称を営む民ですけども、繁栄したこの民族も、終わりには滅ぶと、こうしてイスラエル、死の民が、世界を、治めるようになると、そのように告げて、バラムは帰って行きます。このことを通して神の民がこのように祝福され、そしてあらゆる呪いを主が跳ねのけてくださったことを、私たちは今どのように確信して歩めばよいでしょうか。 神様はご自身の御力によってどんなに敵対するもの、どんなに知恵や力があるものも支配される、そして呪おうとするものを支配してイスラエルを祝福される、そう言われました。でもこのことはイスラエルの安全を保証したわけではありませんでした。やがてこれ以降の箇所でモアブ、アマレクは協力してイスラエルを倒すために呪いという方法は無理だから誘惑するという方法で勝利しようと策を凝らします。その中にバラムも入っていて、イスラエルの裁きが収まった後ですね、彼らも滅ばされることになるんですけども、神の民に対して明らかに攻撃してくることはそんなに怖くない部分があります。殉教者が増えて教会がますます強くなったということが教会の歴史もありますけれども、しかし誘惑して主を裏切る道、会員の道に導かれるときに教会は自ら主の祝福を失ってしまい、そしてその力を失い弱くされてしまいます。怪我の巧妙という方も変なんですけども、イスラエルを撃つにはどんなに力込めて呪っても無理だということが分かったら、イスラエルが神様に喜ばれないような罪を犯せばいいんだと、そう悟ったバラムはその暗躍に加担していくわけです。それは今日でも同じではないでしょうか。信仰に固く立った生徒たちを、要はどうすることもできません、サタンも手を出せません、しかし信仰を傾かせて主を裏切ってしまったら、私たちはたちまち弱くなってしまいます。祝福されていることを、守られていることを感謝しつつ、かえって恐れを持って忠実に主に仕え続けるものを目指しましょう。過信しないで主に頼りましょう。お祈りいたします。天の父様、今夕神様がバラクの試み、そしてバラムの呪おうとする試みを打ち砕かれ祝福に変えてくださったことを見ました。同じように神様は私たちを守り祝してくださいます。どうか主に忠実であり続ける、祝福にふさわしいものであり続けるように私たちの信仰を守ってください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。